まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
お願いします。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人の一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はい、
はい、
ありがとうございます。ちょっと不定期配信になるんですけれども、はい、いつも金曜日に怪談を配信してるじゃないですか、
はいはいはい、
オカルトラジオを配信してるんですけど、うん、まあ、水曜日は未解決事件だったり、
うん、
あとはあれかオカルト通信、
はいはい、
お便りいただいたお便りをやってるんですけれども、ちょっと今週話して話が飛び込んできましたので。
お、話して話、
そうなんです、
うん、
ちょっとこれ話したいなと思った話が飛び込んできたので、
うんうんうん、
ちょっとこの不定期ではあるんですけれども、このオカルトラジオの方をやらせてもらおうかなと思いまして、
お、
はい、まあちょっとね、連休も皆さんあることだしみたいなちょっとこれぐらいのねボーナス会がみたいな、ボーナス会と思っていただけるかなと思いましてですね、
はい、
まあ、ちょっと今回はですね、
はい、
感動する話に特化して話をさせていただければと思っております。
はい、
心のねシンデレラで有名な K 横山氏、
おいおい
涙は100年前に枯れ果てたという
出る出る
噂の、あ、涙涙と思ったらリアル汗っていう、ね、これ汗だぜじゃなくて本当に汗だったで有名な K 横山氏の目にも涙がね浮かぶんじゃないかみたいな。
あ、そうですか。
ちょっとこんなねふざけたテンションで今言ってんだけど、はい、もう本当にこれ聞いた時は、うん、まあ、3話目の話なんだけど、うん、まあ、全部ね3話ともすごいいい話というかではあるんだけど、うん、3話目を最近聞いて、
うん、
なんか、あ、これどうしてもちょっと話したいなと思いまして。
あ、そんな、
はい、これは本当に俺はね感動したんですよ、
う
ん、言ったじゃん、ちょっとすげえ話聞いたよって言って、
うんうんうん、
まあそれだったんですけれども、あんまねなんかうまく話せる自信がちょっとまだなくて、
うん、
うまくまとめられてないけど、とにかく話したいなと思っていたので、
うんうん
うん、まあちょっと未完成というか、なんかその、うん、俺が聞いた話は素晴らしい話だったけど、俺がそれを伝えきれるかは分かんないんだけど、
うん、
ちょっと話させていただければなと思いまして、
はい、
ということで早速ではありますが、
はい、
話させていただきますかね。そうしたら、はい、
お願いします。
お願いいたします。FOI Radio。はい、というわけで1話目なんですけれども、
はい、
これ知り合いの女の子、今ね26歳ぐらいの子なんだけど、
うん、
に聞かせてもらった話で、彼女のお父さんが亡くなったのが2年前、
うん、
まだね彼女が20代前半、まあ24とか3とか4の頃で、大学卒業してすぐぐらいの時で、
うんうん、
彼女は実家から仕事通ってたんだって、
うん、
で家族お姉ちゃんとお母さんと彼女とお父さんの4人家族だったらしいのね、
うんうん、
でもうその年の頭ぐらいにお父さんが脳をやっちゃって、
うんうん、
で昏睡状態になっちゃったんだって、
はいはいはい、
もう意識ないですっていうのがもう何ヶ月も続いて、
うん、
でもずっと病院で寝たきりの生活を 2,3、うん、ヶ月続けてたんだって、
うんうん、
で彼女は本当にもう毎日仕事あるけど、うん、仕事が終わった後にお父さんのとこお見舞いで様子見に行って、うん、で休日も本当にもう1週間7日間1ヶ月も毎日31日っていうのをもう欠かさず毎日お父さんのところ行ってたんだって、うん、でまあすごい仲いい家族だったのね、うん、でお母さんとお姉ちゃんももうすごい毎日のように行ってたんだけど、うん、まあ、彼女が一番行っててお父さんのところに、うん、で家族のそのお母さんとお姉ちゃんがある日、いやもうあなたが壊れちゃうと、
うんうん、
そんな生活をしてたら。
そうだね。
でお父さんへの気持ちを、うん、もう誰よりも自分たちが分かってるし、あなたが本当にお父さんを大事と思ってるのも分かってるし、お父さんも絶対分かってると、
うん、
だから一番望まないのはあなたが壊れちゃうことを誰も望まないから、仕事だって大変だし そうやってもう毎日行くのはやめなって言われたんだって、
うん、
お母さんとお姉ちゃんに。で私たちもいるんだから交代で行けばいいし、だからそんな今日は家で休みなって言われて、
うん、
で分かったって言って、その初めて病院にお見舞いに行かなかったんだって、その夜、
うんうん、
その夜ね、
うんうん、
でそしたら部屋で寝てたんだって、
うん、
夜の10時ぐらいに寝てたら急に金縛りにあって、
うん、
あれ体動かないと思ったらしいの、ね、
うん、
で彼女金縛りとかあったことなかったらしいんだけど、別に怖いとは思わなかったんだって、
うんうん、
で近くに人が立ってるのが気配で分かったんだって、
うん、
でも全然怖くなくて、
うん、
見えないんだけどその人影というか人の気配が自分の手を握ってきたんだって、
うん、
と思ったら、あ、これお父さんだっていうのがすごいすぐ分かったんだって。
へ、
なんかその手をつながれた感触というか懐かしかったのもあるし、うんうんうん、なんとなくこれお父さんだって分かって、
うん、
で言葉とかは何も聞こえないんだけど、うん、すごい気持ちが伝わってくる気がして、
うん、
でなんか、あ、お父さん行っちゃうんだっていうのが、
うん、
金縛りの時に分かって、
うん、
で心の中で大丈夫だよ、家族はみんな元気でやっていくから安心して向こうに行ってねっていうのを心の中で思ったら、
うん、
ふって体が動くようになって、
うん、
その彼女が体が動くようになったらもう直後にお母さんとお姉ちゃんが自分の部屋に入ってきて、
うん、
今病院から電話あったんだけど、
うん、
お父さん亡くなったよっていうのを言われて今から病院行こうねって言われたらしいんだけど、彼女は、うん、ああ、うん、分かってるみたいな、今お父さん来てくれたからってっていうのがあったんですっていう話を聞きました。はい、というわけで2話目なんですけれども、はい、これ知り合いの俺とね同い年の女の子から聞かせてもらった話なんだけど、うん、彼女出身が埼玉の方の人で、
はいはい、
でね、お父さんが自衛官元の人で、
うんうん、
レンジャー持ちって言ってた。だから ものすごいエリートっていうの、
うん、
まあフィジカルエリートかな、
うんうんうん、
の人で、でめちゃくちゃ厳しい人だったんだって。
へ、
でなんか暴力振るとかもちろんそういうことじゃなくて、うん、本当にすごい決まりとかにも厳しいし時間にも厳しいし、
うん、
家の中のルールすごいガチガチだったんだって、
うん、
門限とかね、
うん、
で彼女が小学校の低学年ぐらいの時に犬が欲しくなって、
うんうんうん、
で家でワンちゃん飼いたいっていうのを散々だだこねたんだけど、うん、なかなかイエスって言ってくれなくて、そんな厳しいお父さんで、その命を飼うっていうことの大変さとかがあるから、
うん、
その責任持てないのは絶対にダメだっていうのをすごい言われたんだけど、うん、もう本当もう何ヶ月もみたいな感じでお願い下をして、うんうん、なんとかじゃ面倒を見るっていう約束をして柴犬を飼ってもらえることになって、
うん、
その子犬のね、
うん、
すごい可愛い犬を飼ってもらえたんだって、
うんうん、
でも家で散々遊んでお散歩とかも行ってたんだけど、うん、まあ、結局すごい遊ぶのは楽しいし、
うん、
家ではもうその犬と超仲良くしてたんだけど、
うんうん、
お散歩したりとか毎日の世話は割とお父さんが一番してたんだって。最終的に、
まあね、
まあまあそうなったりするじゃない、
うん、
で食後のお散歩とかも毎日お父さんが行ってくれててみたいな感じでだったらしいんだけど、彼女が中学生の時、中2ぐらいの時にそのワンちゃんが亡くなったんだって、
うん、
ですごい早かったらしいのね。もっと本当は長生きする犬種的には、
うん、
らしいんだけど、すごい早く亡くなっちゃって、うん、でもう彼女はもうものすごい悲しんでワンワン泣いて、
うん、
でお母さんもまあ泣いててみたいな感じで、ただその厳しいお父さんは一切泣かなかったんだって、
うん、あら。
でもう彼女は中学生ながら信じらんないこいつって思ったの。お父さん、
ね、
うん、心がまあ軽横山じゃないですけど心が死んでるみたいな、なんか厳しい人だと思ってたけどこんな冷たい人間だとは思わなかったって思って、
うん、
もうその後数日間その口聞かなかったの、
うんうんうん、
お父さんと。であるそのまあ数日経った夜なんだけど、
うん、
彼女の部屋って2階にあって、
うん、
その2階から庭が見えるんだって、
うん、
でその庭でそのワンちゃん飼ってたらしいんだけど、うん、その庭が見えて、
うん、
パッて下見たらお父さんがいるんだって一人で。
おう。
でよくその散歩行った帰りとかにお父さんそこの庭でワンちゃんをその小屋に戻して、
うん、
ご飯食べさせたりとか、自分もお酒飲みながらそこでその戯れてたんだって、よく、うん、っていうのがあって、そのお父さんがまたその下に見えたんだって。
うん、
で何やってんだろうって見たら、お父さんの横にワンちゃん用のお皿が置いてあって、
うん、
でそこに餌が入ってたんだって、
うんうん、
でその横でお父さん座ってお酒飲んでて、それを見た時に彼女は、あ、お父さんもちゃんと悲しいんだっていうのがすごい分かったんです。泣いたりはしないけど、
うんうんうん、
ものすごい悲しんでるんだなっていうのが分かったらしいんだけど、うん、ふっとお父さんの横にその柴犬のワンちゃんが見えて、
うん、
その犬がお父さんに寄り添ってっていうのが見えた時に、
うん、
あの二人は本当に仲良かったんだなっていうのをすごい思って、
うん、
なんか自分の心が狭かったなと思って、すぐお父さんと仲直りしたんですっていう話を聞かせてもらいました。はい、というわけで、
はい、
3話目ですね、
はい。
まあ、この話は割と最近聞いて、あの冒頭で話した大号泣してしまったっていうの話なんですけど、
はい、
もちろんその今前半でね話した2つのお話もすごいいい話で、まあ、なんかどうやって話そうかなみたいなさ思ってたの、
うん、
怖い話をするっていう番組だから、
うん、
この話どう話すかなってすごい思ってたんだけど、
うん、
まあ、この3話目の話を聞いて、ああそしたら一緒に話せばいいかなと思ってっていう話なんだけど、
はい、
これ、まあ、友達の飲食店があって、
うん、
でそこに行った時にすごい狭いお店で、
うん、
まあ、なんかテーブル席ともうほんとちっちゃいカウンターがあるようなお店なんだけど、俺そこのカウンターに座ってて、そのカウンターのね反対側というか奥の方にご夫婦が座ってらして、
うんうんうん、
多分ね50代ぐらいのすごいかっこいいイケオジと綺麗な奥さんみたいな感じの、まあでも多分50代ぐらいの方かなと思った人たちが座ってて、
うん、
で俺のその知り合いがカウンターの向こう側に立ってるから、
うん、
まあ、みんなで話す感じになるのね、
うんうん、
なんとなく話す感じになって、その時になんか俺怖い話集めてるんですよ最近っていう話になってね、
うんうんうんうん、
友達が振ってくれて、こいつなんかこういう YouTube とかやってるんですけどみたいな、なんか怖い話ないっすかみたいな感じでそいつが繋いでくれたから、
うんうん、
俺もあそうなんです最近やっててみたいな感じでいつも通りさ、
うん、
あの怖い話怪談収集を始めたわけ、
うんうんうん、
そしたらそのご夫婦がいや特にないよねみたいな、
うんうん、
怖い話あるみたいな、いやないないみたいな感じで話してて、ああまあそんなもんかって思ってたら、
うん、
まあ、そこのお店で BGM が流れてるじゃない、
うん、
お店の中で、
うんうんうん、
でそれがある曲に変わったの、
うん、
それがフィッシュマンズのイカれたベイビーって曲知ってる？
ああ知ってる知ってる、
あって、まあ、俺すごい好きな曲ではあるんだけど、うん、っていう曲があって、
うん、
それが急に流れてきて、
うん、
そしたらその奥さんの方の顔がふって変わって、
うん、
あの怖い話じゃないんだけど不思議な体験だったら私しましたっていうので、
うん、
聞かせてくれた話なのね、
うん、
そのご夫婦って今お子さん2人いらっしゃるらしくて、
うん、
男の子が1人と女の子が1人で、男の子の方が上の子で、
うん、
今ね24とか5ぐらいのお子さんがいて、
うん、
で今ね大学生の娘さんがいるんだって、
うんうん、
っていう感じで4人家族らしいんだけど、もう1人いたんだって。
お
そのお兄ちゃんの上にもう1人、1人目の男の子がいたんだ。
そうなんだ。
でその男の子が、うん、一番上の男の子がお腹にいたのが、
うん、
1993年か4年って言って、
うん、
ちょうどこのフィッシュマンズの、
うんうん、
イカれたベイベーが出たのが、
うん、
まあ後で調べたんだけど俺は93年だったのね。
うん、
まあ、だからそのぐらいの時ですごい流行ってたというか、
うん、
その奥さんは大好きな曲だったんだって、
うんうん、
でその時にお腹にいたのがその一人目の男の子で、でお腹に向かって歌を歌ったりとか話しかけたりってよくするじゃん、
うんうん、
でその時にめちゃくちゃ聞いてたそのフィッシュマンズのイカれたベイベーを歌ってあげてたんだって、
うん、
お母さんは、
うんうん、
毎日、まあ、それもすげえなってちょっと思ったんだけどまあでもいい曲だからさ、
いい曲だよね、
そう、それをお母さんは歌ってあげてて、で結局、
うん、
その男の子は 流産しちゃったんだって。あら。でこの世にだから生は受けなかったんだって、うん、っていうのがあって、お母さんこのフィッシュマンズのイカれたベイベーを聞けなくなっちゃったんだって。
あ、そうだね、
辛くてさ、うん、思い出しちゃうから聞けないから、うん、その例えばテレビとかでかかるようなことがあってもすぐ消しちゃったりとか、うん、もう聞かないようにずっとしてたんだって、うん、で時は流れて、
うん、
もう十何年経って、その2年後ぐらいに流産しちゃった2年後ぐらいに、今だからさっき話した2人目の男の子が生まれたの、
うんうん、
今24か後の子が生まれて、でその子が、その男の子が17歳になったぐらいの時、高校 1、2年つってたんだけど、16、7歳になった時に、うん、まあ反抗期みたいな感じだったんだって。
ほう。
すごいなんか言葉汚いとかそういうことではなくて、
うん、
会話が全然できなかったって。
ああ、なるほどね。
で部活が忙しくて、うん、スポーツやってて、うん、朝練行っちゃって、うん、夜もすごい遅く帰ってきて、うん、でもう部屋入っちゃうすぐみたいな、ご飯だけ食べて部屋入っちゃうみたいな。で休日も特に話したりしないから、なんとなくその息子さんと会話ができないみたいなのがずっと続いてて、うんうん、お母さんとしてはまあ寂しいなみたいな、
うん、
まあ、でも男の子ってそういうもんじゃんみたいな感じだったらしいんだけど、ある時その彼が16か17の時にリビングにいて、うん、でラジオかけてたんだって、
うん、
お母さんが、
うんうん、
そしたら流れてきたのがフィッシュマンズのそのイカれたベイビーが流れてたんだって。
ほうほう。
来ちゃって、でお母さん反射で消そうとしたんだって、
うん、
わって。そしたらその息子さんが、うん、ちょっと待ってって言って、
うん、
止めてくるんだって、
うん、
ちょっと待ってちょっと待ってって言って、
うん、
言葉に詰まった感じで止めてきて、
うん、
そのまんま大号泣を始めたんだって。
えー、
息子さんがわーって泣き始めちゃって、うん、で何この曲何この曲って言ってわーって泣き始めちゃって、うん、でお母さんも分かんないんだけど、うん、その息子さんが泣いてんのを見てつられて一緒に大号泣しちゃって、
うん、
そのフィッシュマンズのその曲がかかってる間にもう二人ずっと喋れないぐらいわーって泣いちゃったんだ。で要は息子さんそのちょっと反抗期気味だから、うんうんうん、絶対に自分の前で泣くとか ないはずなのに、その息子もわーってなっちゃってて、でどうしたのどうしたのってちょっとこう落ち着いた時に、うん、その息子さんに聞いたんだって、
うん、
どうしたの今みたいな言ったら、その言ってなかったんだけど、
うん、
言ってなかったし自分も今しっかり思い出せたんだけど、
うん、
自分はちっちゃい頃から、うん、同じ夢を見るんだって、ある同じ夢をずっと見続けてると、
うん、
それが自分が水の中で溺れてる夢なんだって。
うん、
溺れてて、あ死んじゃうこのままだとって思ってるんで、うん、そのなんか激流みたいな中に自分がいて、
うんうん、
でもうまく体が動かせなくて、
うん、
あこのままだと自分溺れて死んじゃうんだなって思ってるんだって、
うん、
何歳か分かんないんだって自分は、
うん、
そしたら目の前に急に男の子が来るんだって、
うん、
でその男の子に多分自分の手みたいなところを掴まれて、その子が近くの陸にバーッと上げてくれるんだって自分のことを。でその引き上げてくれた男の子がずっと自分に話しかけてくるんだけど、うん、自分は声を出せないんだって。だから会話はできないの、
うんうんうんうん、
ただ向こうが言ってることは分かるっていう夢で、
うん、
でその男の子が危ないことすんなよみたいな、
うんうん、
お前のお父さんとお母さんが悲しむぞって言ってすごい自分にそういうこと言ってくるんだって、
うん、
でその時にその男の子が歌を歌ってくれるんだって、
うん、
でその時にその男の子が歌ってくれる歌詞っていうのが、
うん、
悲しい時に浮かぶのはいつでも君の顔だったよ、悲しい時に笑うのはいつでも君のことだったよっていう、
うん、
そのイカれたベイベーの歌詞だったんだって。
へ
ー。でもその次男くんはね、
うん、
全くその曲のことを知らないんだって、
うんうん、
イカれたベイベー聞いたことなくて、うん、で夢から覚めると、
うん、
忘れちゃってたんだって。ずっとその、うん、なんとなく同じ夢を見た自分が溺れて、うんうん、助けられるみたいな夢を見たっていうのはなんとなく覚えてるんだけど、うん、その歌のことはもう完全に忘れちゃってたんだって。歌詞とか覚えてないじゃん、多分夢で見たことって、
うんうんうん、
っていうのがずっと続いてた日に、そのイカれたベイベーがラジオから流れてきて、
うん、
その歌詞聞いた時に、あの歌だって思ったら、
うん、
急に涙が止まらなくなって、
うん、
もうそのままずっとわーって泣いちゃって、
へー
っていう話をお母さんにしたら、もうお母さんももうそれからずっと涙止まらなくなって、うんうん、そのね次男くんも危なかったんだって、
うん、あそうだったんだ。
生まれる直前に、うん、本当その流産するかもみたいな危ない時期があったんだって、うん、 だったんだけど大丈夫でちゃんと健康で生まれてきて、うん、今こうやって今もね元気に生きてるんだけど、
うんうん、
その時のお母さんは あれを助けてくれたのはそのお腹の中で、まあ、流産しちゃったお兄ちゃんが弟を助けてくれたんだっていうのが分かって、
うん、
もうそれでわーって泣いちゃって、
うんうん、
でもそのことを説明したら息子さんもわーって泣いちゃってっていうのがあったんですよっていう話を聞かせてくれて、もう俺はちょっと今なんかうまく話せてないんだけど、本当はもっとなんかねいろいろあるんだけど、まあすごい話だなっていう話でした。エンディングです、
はい、
というわけでまあちょっと心に響いた話を3つあれだったんですけど、最初の最初のお父さんの話、
うん、
もうねすごい、なんだろう、うちの母親もちょっと似た体験をしてて、
うん、
あのねうちの母親がね20歳22の時にお父さん亡くなったらしいんだけど、
うん、
まあがんを患っててずっと長いこと闘病してたんだって、
うん、
でもあのそんな急にね今日明日亡くなるっていう危篤状態じゃなかったらしくて、
うん、
でその22歳の時に母親ちょうど大学卒業して卒業旅行に行ってたんだって、
うん、
で九州に行ってたらしいんだけど、当時ってさ携帯電話とかないじゃん、
うんうんうん、
まだ全然うちの母親今50もう後半だから、
うん、
もう30年35年前6年前とかの話だからさ、当時って全然まだ携帯なんて普及してなくて、
うん、
だから宿に電話かかってきたんだって、
うんうん、
そのうちの母親が泊まってた宿に電話かかってきて、その実家のお母さんからで、あのお父さんが急に危篤になっちゃったから、うん、すぐ戻ってきなさいって言われて、
うん、
で母親お父さん子だったからもうすぐ戻るって言ってバーって戻ってタクシー呼んでもらって、
うん、
そのタクシーで宿から空港まで向かってたんだって、
うん、
そしたら結構長いトンネルがあったらしくて、
うん、
そのタクシーの後部座席のさ窓からぼーっと見てたんだって、その道路を、
うん、
そしたらトンネルの先に人が立ってたんだって、
うん、
でえなんでこんなトンネルの中で人立ってんのって思って、
うん、
近づくにつれてそれが自分のお父さんだって分かったの。
お
でそのお父さんとそのすれ違う時にパッて目があって、
うん、
あお父さん行っちゃったんだっていうのが、
うん、
その時に分かって空港にその後着いて、
うん、
すぐ実家に電話したら、
うん、
やっぱりそのお父さん亡くなっちゃってたっていう、その移動中にね、
うん
っていうのを聞いて、ああ最後会いに来てくれたんだなって思ったっていう話を聞いて、
うん、
なんかねこれって、
うん、
勘違いでもいいと思う、
うんうんうん、
生きてる方のね勘違いでも俺はいいと思って、
うん、
なんかそれはなんかねそのちょっとこれを聞かせてくれた女の子も同じこと言ってて、
うん、
なんか自分の勘違いかもしれないと、
うん、
あれはでもなんかそれでもいいんですみたいな、私にとってはっていうのを言ってて、だからなんか本当か嘘かとかさ、怪談の話になると、
うん、
やっぱそこに論点が向きがちじゃん、
うんうん、
本当にあったことなのかみたいなさ、
うんうんうん、
だけどなんかそういうことじゃないんだなっていうのをすごい思って、 その人にどういう意味があるかっていうのは大事なんだなっていうのをすごい思って、まあ、それは次のさそのワンちゃんの話にも同じことでさ、なんか見えたのか見えてないのかってその子からしたら見えた気がするんですって、
うんうん、
そのワンちゃんがお父さんに寄り添ってるのが見えてた気がするんですっていうだけの話というかだけの話で、うん、でもなんかそれを彼女が見たと感じたことが大事で、
そうだね、
でそのお父さんともその後仲直りできて、
うん、
でなんか彼女はそこですごい大きい学びをするわけじゃん、
うん、
その悲しみの表現って人それぞれでとかさ、
うん、
だからまあ別にその幽霊っていうものが本当にいるのかどうかとかさ、
うん、
そこにそのワンちゃんの魂がいたのかどうかって別に言ってしまえば様々な問題なんだなっていうのをすごい思った話でした、
うん、
ですね。で最後の話がなんか俺ちょっとね自分が思ってたののね、
うん、
てか俺が聞いた話のね10分の1も伝えられてない気がして、
うんうん、
まあ、なんかまた練習っていうことでもないんだけど、
うん、
また話せるようになったらちゃんと取り直したりしてもいいかなと思うんだけど、まあ、今俺が話せるのはあれだったんだけど、
うん、
なんかすごい話で、
そうだね、
まあ、もしかしたら、
うん、
その次男くんはどっかで 無意識下でその曲を知ってたのかもしれないし、
うんうんうんうん、
でもなんか そういうことじゃなくて、でもなんか全部つながっててすごいなと思って、
そうだね、
なんか俺も弟がいるからすごい、うん、あなたも妹いるでしょ、
そう、それ思った、
すごくさ、
うん、
感じるじゃん、多分自分が生まれなかったとしても、うん、下の子に ね、
そ う、 だね、
そうしてあげたら、あげられたらいいなというかさ、あげたいなと思うだろうし、うん、っていうなんかそのお兄ちゃんの気持ちを考えると、うん、もうなんか俺はもうものすごく胸が詰まってしまって、
そうだね、
ねえ、なんかすごい話だなっていう、で怪談としても、
うん、
素晴らしい話だなと思って、ね、
うん、
ねえ、なんかなんか、ね、うん、っていう、もうちょっと黙っちゃうんだけどね、うん、この話すると
音楽も好きだし、
うん、いいね、
なるほどね、俺もあの母親が海外旅行好きでさ、
はいはいはい、
親父めちゃくちゃ仕事忙しかったら、
うん、
母親と妹と俺と3人で旅行行っちゃうことが多くて、
うん、はいはいはい、
で父親は空港までさ送りに来てくれるの、
うんうん、
でその時に結構毎回言われたんだけど、
うん、
もうお前が妹守ってやるんだぞみたいな、
はいはい、
すごいちっちゃい時からね、俺が本当小学3年生とかの時から、
うん、
あのお前が妹守ってやらなくちゃダメなんだからなって言われて、
うん、
まあ、分かったみたいな、
うん、
っていうさやり取りがあって、まあ兄弟ってそういうもんだなんだろうなっていうのが自分の根底にあったからさ、
うんうんうん、
なんかそれすごい思い出したな、お話聞いて、
そう、うん、いやなんかね、俺もね、うちの弟が昔迷子になったことがあって、うんうん、でね、もうなんだろう、死ぬほど泣いたのその時、
うん、
一緒になんかね買い物してたんだけど、
うん、
いなくなっちゃって、
うんうん、
で結局弟は一人で歩いてホテルに戻ってたもうでも俺ずっと探し回ってて、
うんうんうんうん、
1時間も2時間も探し回って、俺がむしろ迷子みたいになってたんだけどもうワンワン泣いて、うん、ホテル戻ったらいて、
うん、
今考えたらふざけんなって感じなんだけど当時はもう本当良かったと思ってみたいな、なんかさ弟とかさ妹に対するさ特別なそういう自分が守んなきゃいけないみたいなね、今まさに言ってたけど、うん、感情ってあるじゃん、
あるね、
だから多分なんかそのお兄ちゃんもそれを感じてたんだろうなっていうのを、
うん、想像しちゃうね、うん、
すごく思って、
うん、話聞いて伝わってきた、
うん、そのね、ワンはなんかそのお父さんお母さん悲しませるなみたいなのもさ、うん、自分は生まれられなかったってお兄ちゃんの言葉って思うと、もうなんかもうねって思って、
そうだね、
そうでね、なんかお母さんは弟君には、
うん、
とかまあ娘さんにもだけど、うん、お兄ちゃんがいたことを話してたんだって、
へえ、あ、なるほどね、
そう、流産しちゃってっていう話は、うん、あの話してたらしいんだけど、
うん、
まあ別にさ俺もねいるの、あの、うん、流れちゃったお兄ちゃんがいるんだけど、それをさ思い出すことって、
うん、
そこまで多くない。
そうだね。
じゃん、
うん、
でいるって知っててもみたいなところもあるから、だからねえ、なんかそういう偶然が、だからまさかそれが自分のお兄ちゃんだと彼も思ってなかったと思うし、
うんうん、
でもその全てがつながるまでね、うん、もうなんかそれが伝わってよかったなっていうさ、
うんうん、
全部ね。だからお母さんはもう今は普通にフィッシュマンズの曲は大好きで今も聴けますっていうことでしたんで、うんうん、
いいね。
はい。すごいいい話でした、
はい、ありがとうございます。
そして K 岡山の涙はいただけなかったということでやはり心が死んでいたという
死んでない
結末
でした、ね、としたわ
これさ、でもさ男2人でこの話してさ2人で大号泣してたら超気持ち悪いからよかったね
よかった、
どっちも泣かなくて済んでよかった、うん、俺ももうちょっと絶対泣かねえって思いながらさあれだったけど、はい、というわけで、まあ、今週はちょっと変則的にこういう配信をさせていただきましたが、はい、金曜日はですねまた怖い話の方を、話させていただいておりますので、
はい、
ぜひそちらもご視聴くださいませ。
はい、お願いします。
はい、何かございますか、告知など。
はい、お便り募集しております。
はい、しております。
最近ね、あの FOI
オカルト通信
ということで、
はいはい、
あのそういうチャンネルのコーナーを、
お便りのコーナーというかお便りだけの番組ね、
はい、はい、そこで発表させていただきますので、
はい、
メールアドレス foiradio1991@gmail.com、
はい、
もしくはツイッターのダイレクトメールなどで、
はいはい、
体験談などを応募していただければと 思っております。
お願いいたします、
はい、お願いします、
はい、ステッカーも作ってますんで、
はい、
できたら読ませていただいた方にお送りします。
はい、
はい、というわけで以上ですね。締めのお言葉をお願いします。
はい、いつかあなたの住んでる街へお尋ねします。オカルト捜査
F.O.I.
ありがとうございました。
ありがとうございました。